今から始めます。顔向けになってください。そしてまず楽に手足を広げて、床と自分の体が接触しているところに注意を向けます。お尻、右と左のお尻が同じように床についているか、どちらかが重いか軽いか、それから背中の下の方っていうか、まあ胴の長い部分、そこを右と左に分けて、どちらかが重いか軽いか、右の足と左の足ではどうでしょう。右の腕と左の腕ではどうでしょう。右の肩、左の肩ではどちらかが重く感じますか、軽く感じますか。そしてもっと狭めて、肩甲骨はいかがですか。右の肩甲骨と左の肩甲骨、頭は右半分と左半分に分けたとき、同じように床についてますか。どちらか側が重くついてますか、軽くついてますか。さて、仰向けのままで両足を、両膝を曲げて足を床に立てます。そして、背骨の一番下で、まあ、お尻のほとんど中にある尾骨、尾底骨、まあ、昔尻尾があったらしいというあたりです。そこに、まあ、尾骨というちっちゃな骨があるんですが、それを少し持ち上げたり下ろしたりしてみてください。尾骨を上げたり下ろしたりです。骨盤そのもの、お尻そのものは別に上がらなくて結構です。そこまで力を入れません。ほんの少しです。で、尾骨を上げた動きを人に見せるわけじゃないので、自分の中で尾骨が上がってる感じがあればそれで構いません。で、尾骨を上げて床に、その力を抜くと床にストンと落ちますから、それだけで構いません。で、その尾骨を上げたり下ろしたりするとき、お腹はどんなことしてますか。で、尾骨を上げたり下げたりするときに、顎は動いてますか、動いてませんか。もしかして頭の下に柔らかい状態のものを入れてると動きにくいかもしれません。で、その動きをするときに骨盤全体が動きますか。背骨はどうですか。胸はどうですか。さて、ちょっと動きをやめて伸ばして休みます。 休んでる時に別にじっとしてなくてもいいですし、あのなんていうのかな、緊張してる状態をなるべく解いてください。そして再び両膝を立てて、今度は今の尾骨とは反対の動きになるんですが、おへその裏のあたり、まあ背中の下の方を持ち上げてみて、ちょうどベルト、ウエストのあたりですね、そこを床から持ち上げたり下ろしたりしてみます。そのウエストのあたりを床から持ち上げると、さっきの尾骨が床にさらにまあ立っていくっていうか、突き刺さっていくっていうか、降りていくっていうか、でウエストの後ろを上げて下ろしてという動きをします。で上げすぎると痛みが来る場合もありますので、それからあの腰痛のある人、ちょっと手を上げていただけますか。その方は注意深く上げてください。痛みが走らない範囲で、で全然動かない場合は上げたつもりをしてください。上げて下ろしてです。もうなんだか分かんなかったら、そのまあ手をそこの後ろに入れてみると分かるかもしれません。手をちょうどウエストの後ろに入れて、そしてその上で動かすと上がったり下がったりって感覚が多少得られるかもしれません。まあ右手で分かる人と左手で分かる人がいるので、まあどっちか入れたらもうそれを一度抜いて、もう片方入れてみてください。そして今度はそこからウエストの後ろを上げて下ろしたら、今度さっきの尾骨を上げて下ろしてと交代交代にやってみます。ちょうどまあ骨盤が丸いボールのようになって、下に転がったり上に転がったりっていう感じです。やめて伸ばして休んでいく。再び両膝を立てます。そして先ほどの動きをもう一度できるだけ力を入れないで優しく繰り返してみます。でやりながら、そのおへその裏のところを、そうですね、今壁に時計があるんですけど、丸いアナログの時計で、その丸い文字盤を骨盤の下に入れてしまいます。お尻の下に、だから時計の文字盤の上に自分が乗っかってると想像します。でおへその裏を12時で、尾骨を6時とします。で6時と12時の間をまあ行ったり来たりというか、交互に上げたり下ろしたりしてみます。でやりながら、顎が喉から遠ざかったり、 喉に近づいたり、まあ、鎖骨から遠ざかったり鎖骨に近づいたりするのを感じてみます。で、頭が同じように床の上で転がるのを感じてみます。そして背骨がどんなふうに上に行ったり下に行ったり床の上で滑っていくかを感じながら動きを続けます。で、やめて伸ばして休みます。休んでる間にもしかしてさっき調べた左右の違いが少し変わってるかもしれません。また両膝を立てます。で、骨盤の下に文字盤をちょっと入れときます。そうすると骨盤の左側三時というところがありますね。その三時のところにちょっと骨盤を傾けて戻してちょっとやってみます。三時に骨盤を傾けて真ん中に戻してって動きを少し続けます。次に骨盤の右側、くじのところに行ってみます。真ん中から三時に行くのと真ん中からくじに行くのは同じ長さですか？どちらかが長いですか？で、3時から9時までを続けて行ったり来たりしてみます。足と足は少し広げておいてください。ぴったりとくっつけないで。3時から9時まではまっすぐですか？どちらかにカーブしてますか？もしかしてジグザグしてますか？それをやるとき、足の裏はどうしてますか？足の裏を床から離す必要がありますか？それとも離さないでも動きますか？やめて伸ばして休みます。 また両膝を立てます。で今度はまず尾骨を床から上げて12時を床に押します。そこから左側から1時、2時、3時と押していきます。で続けて4時、5時、6時と順々に1時間ずつ押しながらぐるっと12時まで回っていきます。骨盤のボールが時計の文字盤の上で12時から12時までの時刻を刻んでいきます。ゆっくりとゆっくりとできるだけはっきりと刻んでいきます。わかりにくい時刻、もしかして消えてしまってる時刻があるかもしれません。それは何時でしょうか。消えてる時刻は1つ、2つ、3つ、4つ、はっきりしてるところは何時でしょう。分かりにくい時刻のところを少し時間をかけてゆっくりとそこを通過するともしかして分かるかもしれません。でも分からなくてもそうそう気になることではないかもしれません。伸ばして休みます。骨盤を左側から回した後の体の感じはどうですか？床についてるところは再び両膝を立てて、今度は反対回りです。12時から右回り 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 と回っていきます。骨盤を回すとき、足は膝は どうなってますか？膝の感覚がありますか？骨盤を回すとき、骨盤以外のところはどうなってますか？骨盤を回すのに唇はどうしてますか？歯を食いしばってますか？骨盤を回すとき背骨はどうなってますか？右回りに比べて、違う、左回りに比べて、右回りは、わからない時刻は同じでしょうか？違う時刻でしょうか？やめて、伸ばして休みます。床についてるところはさっきとまた変わりましたか？
ランプじゃなくこっちにしてください。
さて、今度は座ります。座って、足の裏と足の裏をつけます。で、両手を後ろについて、まあ手に寄りかかって、で、そのちょっと長い時間いられる位置を探してください。近くだったり遠くだったり手の指の向きが変わったり、なんか一番楽な位置です。で、それから足の裏も近くだったりちょっと遠くだったり、自分のまあ足と体が楽でいられるところを探します。正解ないので自分の位置で。で、その姿勢で12時と6時を行ったり来たりして まあ、さっきと同じ位置じゃないかもしれない。時計が小さくなるかもしれない。でもとりあえず行ったり来たりしてみます。で、股関節に負担がかかるほど力を入れないでください。それから肩に負担がかかるほど力を入れないでください。それから息を止めながらやってる人はどうぞ呼吸をしてください。もし死にたかったら止めてもいいです。で、できるだけ努力をしないでその動きをしてください。努力をするっていうのは不思議なんですけど、よりよく動かそうと思わないで、何もしないのにどれぐらい動くのかなって範囲で動かしてください。で、12時と6時が決まったら3時と9時を行ってみます。左と右ですね。で、12時と9時で3時と6時でこう10時ができますよね。縦と横で、そうすると文字盤の大きさが自然に決まりますよね。で、3時にすると左の膝がほんの少し床に近づいて、で、9時にすると右の膝が少し床に近づいて、でも全然膝に影響ない人もいます。12時と9時の時は呼吸してたんだけど、3時と6時になったらなんか歯食いしばってる人が出てきて、それもあんまり。で、3時と9時が自分の中ではっきりしたらやめて伸ばして休んでください。仰向けでどうぞ。また起きて座ります。で、さっきと同じように両足をの裏をつけて、手を後ろにして、それに寄りかかって、先ほどよりもより楽な位置を見つけてください。で、12時から始まって1,2,3,4,5,6,7,8 と回っていきます。前円、全時刻をお尻で書いていきます。 それをやってるとき後ろの手はどうやって体重を支えてますか？痛いほど支えてますか？楽に支えてますか？何言ってんの、後ろ手で支えろって言ったでしょと思うかもしれないけどでも痛いほど支えなくてもいいですよ皮にしびれても我慢してる人がいるそんな必要はない。やめて、また伸ばして休みます。お尻のあたりがなんか変な感じしますか？さて、また起きて、同じように足の裏をつけて、手を後ろで支えて、そして今度は反対の方向に時刻を刻んでいきます。手のひらは全部ついてますか？指だけついてますか？右の手のひらと左の手のひらは同じようについてますか？それとも微妙に違いますか？せっせと休んでいいですよ真面目にやる必要はない。左側から書いた時計と右側から書いた時計は同じ大きさですか？仰向けの時と座っている時でなんかこうもやっとして分かんない時刻は同じですか？違いますか？もしかして息が止まるところも同じ時刻ですか？はい、やめて仰向けで休みます。 今床の上で柔らかく感じるところはどのあたりですか？頭はどんな感じがしますか？また起きて座って同じポジションになります。同じポジションになって今度は12時から1時側から書いたら次に11時側から反対に反対に反対にと書いてみます。どっちか側から書くと、なんていうのかな、こう、小さくて、反対側から書くと大きくなるかもしれない。もし、小さい方の時計に合わせることができたら、そうしてください。なぜって大きい方に合わせるには努力が必要です。小さい方に合わせるにはちょっと少なくすればいいだけだから。でも人は大きい方に合わせたくなっちゃうんですよね。そうすると、大きいことはいいことだって誰かが言ってたからそうかなとも思うんですけど、このメソッドではどっちかというと小さいことがいいことになっていきます。どっちから書いてもまあ同じぐらいになったかなと思ったら伸ばしてやめて伸ばして休んでください。顔向けで休んでください。カラスが飛びたいとこに飛びないぐらいすごい風吹いてるんですね。さあ今度はですね、座ったのと寝たのとの中間です。両方の肘をついて、それから前腕手をついて頭を起こします。これはちょっと人によってはなんだってって姿勢です。 その肘と、うん、前腕部をついて体を起こした姿勢、それ平気ですか？私はこれは耐えられないっていう人いますか？大丈夫ですか？そこでとりあえず12時と6時を行ったり来たりしてみてください。この姿勢になると歯を食いしばる人が倍ぐらいに増えるんですよね。歯を食いしばらないで胸を楽にします。で、足の裏と足の裏をつけてみてください。でも耐えないでいいです。ニヤッと思ったらすぐ寝ちゃって構いません。自分のために自分を使ってください。で、12時と6時を行ったり来たりして、12時と6時が突然大きくなったりしないで小さくて構いません。はい、やめて仰向けで休みます。また起きて同じ姿勢をとります。肘の上に起きて、足の裏と足の裏をつけて、右回りでも左回りでも自分の好きな方を選んで時計の時刻を打ってください。苦しくなったらやめて一度伸ばしてからまた起き上がればいいです。苦しさに耐えてもご褒美は出ません。この姿勢で苦しさに耐えると女の人は美貌からだんだん遠ざかります。多分男の人も同じだと思います。はい、全員伸ばして休んでください。また両肘の上に起きて、同じように足と足をつけて、今度は反対の回り方で時計の時刻を刻んでいきます。 結構ね、自分の苦しさに気づくって大事なことです。私たちの社会生活、学校生活で苦しい時は頑張らなくちゃいけないんですけど、残念ながら脳はね、苦しい時頑張るとそれ以上進歩しないそうです。苦しさに頑張った時じゃなくて、楽しくなった時になんかいろんな学習をするそうです。はい、皆さん伸ばして休んでください。さて、今度は仰向けのままで両方の足の裏をつけます。で、その状態で骨盤を一つの方向から時刻を刻んでみます。自分の好きな方向から刻んでみます。そして 1,2 回、まあ、どっちか側から丸を書いたら、今度は反対側からやってみます。やりながら骨盤が床の上に安全についてる感覚がありますか？それから最初の頃は何かつかなかった場所がつくようになってますか？もしかして動きが軽くなってますか？もしかして頭の動きが骨盤から移されてますか？両足を伸ばして、両手を体の脇に置いて、そしてその状態でまた骨盤で円を描きます。かかとの助けを借りて、一つの方向に 1,2 回丸を描いたら、反対側に丸を描いてみます。時計全体を描きます。頭が一緒に動くことをさせてください。何時の時刻がはっきりしないですか？明らかに欠けてる時間は自分の中で何時ですか？で、反対側に回してみます。 わからない時刻は何時ですか？さっきと同じですか？で、時計の周りをそのままにしながら両方の膝を立ててみます。足の裏を床につけて、で、今と同じ方向に丸を描きます。分かりにくい時刻を、もしかして少しはっきりするかもしれません。その時刻がはっきりしたら、また足を伸ばしてみます。そして伸ばした状態で、今はっきりしたところが伸ばしてもはっきりするかどうか、から丸の方向をまた反対に変えてみます。で、はっきりしない時刻を見つけたら、また足を立ててやってみます。で、はっきりしたら伸ばしてやって。で、全員動きをやめて休みます。さあ、起きて座ります。で、両手を後ろについて、今度は両足を立てます。両足を立てて、手の位置が楽なところを探して、お尻もついてますね。で、その位置で、片足を片足の上に乗せるんですが、どっちでしょう。右足を左足の上に乗せます。まあ、組むんですね。楽に組みます、はい。で、その状態でちょっと時計を描いてみます。丸くなりますか？ 三角になりますか、三日月になりますか。丸の方向を変えてみます。なんか真剣な顔になってる人いるんですけどそうそう真剣にならずに。で足を下ろして、今度反対の足組んでみます。で同じことやってみます。反対の足組んだったさっきと対称形ですか、時計は。理屈で考えるとそんな気もするんですけどね。でも結構そうじゃないこともあるかもしれない。で反対回りの時計を描いてみます。でだんだん唇に力が入ってきて、だんだんとんがってくる人もいるんですけど唇に力を入れない方がきっと楽かな。入歩できたら、まあやめて仰向けで休みます。でまた起きて、今度は足の裏と足の裏を合わせて丸を描いてみます。でさっきそうやって丸を描いた時と比べて、なんか違うかな、描きやすくなってるかな、滑らかな丸になってるかな、から反対側にも描いてみます。で、まあ、さっきよりいい具合になってるぞって思ったらやめて仰向けで休みます。足の裏と足の裏を合わせてちょっと丸を描いてみます。でもまあ同じ具合じゃなくても別に構いませんので、仰向けで一度休みます。さて今度は仰向けのままです。仰向けのままで、左足を床に長くしたまま右足を立てます。でその状態で時計を描いてみます。自分の好きな方から時刻を刻んでってみます。ちょっと足の助け、かかとの助けを借りながら そして反対側に時計を刻んでみます。で足はそのままで時計の方向が反対です。なんかこれちょっと奇妙な気がしませんか。そしたら長い足と曲げてる足を取り替えてみます。で今と同じ方向に時計を刻んでみます。足を取り替えたところでなんか時計がまた変わりますね。なんか分かんなくなったところが増えると突然歯を食いしばるんですけど、歯を食いしばらないで分からなくても別に誰にも分かりゃしないので。で時計の方向を変えてみます。やめて伸ばして休みます。さあ今度はもうちょっとで終わりですからね。両肘の上に起き上がります。両肘の上に起きて足を長くしたまま時計を一つの方向に変えてみます。それから反対に変えてみます。これもさっきより書きやすくなってますか。で辛い人はいつでもこう伸ばして休んでくださいね。自分を守ることが大切です。で大丈夫な人は今度両膝を立てます。両足を立てて右足を左足の上に交差します。その状態で丸時計を書きます。で頭がその時計と関わり合って動くことを一緒にさせてください。頭を止めておくととても辛いです。そして反対向きに丸を描きます。で組み替えます。でまた丸を描きます。くれぐれも努力をしないでくださいよ。で反対向きに丸を描きます。やめて仰向けで休みます。 両足両腕を楽に長くしたまま、今床の上で骨盤がどんな風に平らになってるかを感じます。背中や胸がどんな感じか、体全体が床の上にどんな風に親しんでるかを感じます。そして起き上がれるなと思ったら横向きから横向きになってから起き上がります。そして立ち上がります。で立ったら自分がどう立ってるかを感じます。そして歩いてみます。歩き回ってみます。困るんだよね、最初歩けって言われてもどこ行ったらいいんだろうって。マットはあるし隙間はないし、でも人のマットの上、別にこの場合はメガネ踏まないでください、あとは大丈夫です。で歩きながら自分の、まあ、足両脚がどんな感じかを感じてみます。いつもと同じなのか、いつもよりもなんか長いのか短いのか、それから肩がどんな感じなのか、肩があるのかないのか、たまになくなる人もいる。背中はどんな感じか、胸はどんな感じか、頭はどんな感じか、で人によっては見えてるものが変わったりします。いつも天井見えないんだけど歩いてて見えるとか、床見えないんだけど見えるとか、まあ人それぞれいろんなことが違います。ちょっと長いレッスンでしたけど、11時40分まで休憩にします。40分になりましたら次のレッスンが始めますので入ってください。